はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。明倫館歴史教室第4回となりました。私進行役の、全国観光サミット舞鶴大会実行委員会の門中雄一郎と申します。よろしくお願いいたします。いよいよですね、今年なんですけども、平成30年田辺藩の、藩士であります、牧野氏の入部350周年という記念すべき年でございます。で、今年の秋にはいよいよ徳川宗家をはじめとされます全国の藩主の、ご当主の方、そして藩校関係者の方々が、一堂にお集まりされて、開催する第16回全国藩校サミット舞鶴大会が、開催をされます。それに先駆けましてですね、舞鶴、私たち舞鶴市民にとって重要なテーマである、明倫館藩校教育、そして350年前より幕末までの長きにわたって田辺藩を治められ藩校教育によって人材を育成してこられた牧野氏の歴史について学び、この平成30年の大きな大会に向けての機運を高めるべく明倫館歴史教室を開催させていただいております。で、それに合わせましてこの明倫館歴史ラジオの方もお送りをさせていただいております。よろしくお願いいたします。それでは本日お越しの方々をご紹介させていただきます。まずは、本日も、アシスタントとしてお世話になります。
はい、FM 舞鶴の藤本香織です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは本日のゲスト、まず、広瀬さんの方からご、自己紹介の方お願いします。
はい、こんにちは、舞鶴中央市研究会の広瀬邦彦です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。と、小室さんからもお願いします。
はい、舞鶴地方市研究会の小室智子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今回は私が、実行委員会から、そして、お二方は舞鶴地方市研究会からお越しをいただいております。それでは前回の、年末なんですけども、12月の24日クリスマスイブに開催されました第3回の明倫館歴史教室についての振り返りの方をしたいと思います。広瀬さん、いかがでしたか？
はい、去年の12月の24日クリスマスイブの、恋人たちの日にですね、80人を超える方が
すごい、
集まっていただきまして、暖房も暖かかったんですけれども、すごい熱気で良い話を、聞くことができました。京都府立大学の東先生がおいでいただいて、いろんなお話をしていただきました。1回目と2回目は牧野さんの、ルーツについてという話をしてもらったんですが、今回はその大名をサポートする家臣の話を主にそうでしたね、してもらいました。舞鶴郷土資料館にある書家系譜とか、書史新古録、あるいは、京都の方にあるいろんな資料なんかを合わせて、いろんな資料を組み合わせて、いろんな説明をしていただきました。大体その田辺藩の家臣が大体どれくらいいたのかとか、そういったことも含めて最初話していただきました。東先生によると、舞鶴の藩の藩士のパーセンテージ、人口に対するパーセンテージは大体 5% ぐらいやったんちゃうかというふうなお話です。
5%、
はい、大体平均したら 6% か 7%、 多いところは十数パーセントもいるのに、舞鶴は非常に 5% ということで、今で言うたら市民に対する割合というのは非常に少ない、非常に合理的な行政をしておられたのかなと、そんな感想を受けました。その後、どんな人が家臣に取り立てられたかとか、あるいは藩士になる前の、前歴は一体どんなことをしておられたのかとか、そんなようなお話を、いろんな資料をもとにしてお話をしていただきました。はい、面白かったのは、いろんな面白かったところたくさんあるんですけれども、 非常にまあちょっと面白くて笑ってしまったのは、
はい、
ある藩士がいるんですけれども、まあ、その人を取り立てようというふうになった時に、うん、家老の人が、この人は奥さんが2人いますよっていうふうに殿様に言って、この人はどうなんだろうと、はい、奥さんが2人いて問題ないんだろうかと、なら殿様が、
はい、
いや一人奥さんでも大変なのに二人も無事に奥さんを面倒を見てるってことは、とっても立派なやつだからぜひ雇えと。
そうきましたか。
そういうお話とかとてもなんか人間的な話。
本当ですね、
はい、面白かったです。
あ、なるほど、
はい、あと技術でいうと、はい、まあ、もちろん戦国時代はね、いろんな戦争で合戦で、まあ、功績を立ててっていう風な方が多いんですけども、
はい、
まあ、江戸時代になってくると、うん、例えば書道がうまいとか、
あ、
剣術ができるであるとか、まあ、槍ですね、槍術ができるとか、医学の心得があるとか、算術、角、歌の道ですね、
歌、
あと、まあ、囲碁が上手だから取り立てられる、まあ、そんないろんな形で、今と昔も同じで、何か取り柄があると、
はい、
仕事がついてくるのかな
と。本当ですね、身を助けるって言いますもんね。
今も昔も変わらないところがあるんだなと思いました。
本当ですね、はい、興味深いお話がたくさんあったんですね。
そうですね、まだ後ほど話題になります藩校教育に関しても、
はい、
藩校の前身となる、まあ、学校のようなものは全国に、自然発生的にできていくんですけども、やっぱり徳川家光の第あたりでそういうことが、
はい、
起きたということで、まあ、全国的にも戦争も終わって、まあ、平和な時代になって、まあ、これからは戦争の技術だけじゃなくて、その文字的なところが求められたのかなというふうに思います。小室さんの方はどのようにお感じになれましたか。
そうですね、話の中で一番強い印象に残ったのは、上級武士が90家ぐらいあるわけですけど、そのうちの3割の36家だったかな、
はい、
それぐらい過労だそうです。
あ、そうなんですか。
はい、それでそのパーセンテージがすごく他の藩に比べたら多いということを言われてまして、で小さい藩だから何かあった時はこの人が必要っていうことで過労になるっていうこともあるんだとは思うんですが、なんか江戸時代ってやっぱり過労の子は過労みたいなイメージがあったのに、そんなにたくさんの人が過労をするっていうのは、まあ、ある意味実力主義なんですけど、それをするためには下手したら戦国時代に戻っちゃうじゃないですか。
そうですね、
なのにそれができるっていうのは藩主と家臣の間が信頼関係があるんかなみたいな、牧野家の話を2回続けて聞いたんですが、それだけでは見えてこなかったその牧野家らしさみたいな、はい、割と優しいかなみたいな、
そうですね、
そんなものがちょっと見えてきたかなっていうようなことを感じましたね。やっぱり初代取り立てられた人っていうのはすごくやんちゃな人たちが多いわけですけど、だんだんさっきも話ありましたように武力じゃなくて学問とかいろんなことで藩を治めていかなきゃなくなってくるじゃないですか、
はい、
その中でその皆がその時代に乗っていくというか、藩主も家臣も皆一つになって乗っていったんかなみたいな、はい、ちょっとそんなことを思いました。
なんとなくこう時代の背景とともにこう、ね、移り変わっていったその人というか人間模様というか、なんかそういうのも感じられるような勉強会だったんですね。
そうですね、そうです、 まあ、実行委員会の中で、まあ、旧昔の牧野家の家臣の、子孫の方いらっしゃるんですけども、はい、まあ、その方の、まあ、一人の方は、まあ、うちの先祖はその方向転換に失敗をしてうまくいかなくて、初めはあの戦が強くて取り立てられたけども、まあ、その後時代の流れにまあついていくことができなかったと言われている方もいらっしゃいました。
ね、えなかなかこう時代が移り変わる中で求められることも変わってくるっていうことなんですね。
そうですね。あとその後継がれる方がどこまで次の時代に対応できるかっていうところで、まあ、のかなりあの筆頭の方の家臣の方のその系譜の方を見ると、まあ、初めの初代の方は、まあ、一緒にその牧野さんと一緒に戦っておられるんですけども、もう俺は嫌いにはならないということで、その初代の方は一緒にはいたけども嫌いではなくて、その 次の代から嫌いになられたというところもあったりもしてますね。で、まあ、今回もたくさんのアンケートの方も書いていただいたんですけども、
はい、
と、まあ、その中であったのは、まあ、我々のイメージではもっとその自分の家の話を聞きたいっていう方が来られるかと思ったんですけども、もっと それ以前の話で、まあ、今回の話聞いていただいて、
はい、
田辺藩の藩士の家っていうのが、要はその牧野家、まあ、牧野さんが戦国時代にいろんな、土地に、まあ、戦いに行ったり領地を移されたりするたびにそれぞれの土地で採用されていくわけですけども、まあ、それが意外だったということで、その元からこの舞鶴の地にいた家ではなくて、牧野さんの行く先々から来られた家が多いということに、大変驚かれている方がたくさんいらっしゃいました。でですね、
はい、
まあ、どちらかというとそれで、まあ、第3回までは、はい、その戦国時代の話も踏まえてのお話だったんですけども、まあ、いよいよ第4回からは、
はい、
まあ、これからのもう本題である藩校教育のことに、はい、移っていきますので、まだそういったあたりの話を後半していきたいというふうに思います。
はい、
それでは本日の1曲は小室さんの方から、リクエストをいただきました。
はい、
小室さんの方から
紹介
をお願いします。
エリック・クラプトンのチェンジ・ザ・ワールドを、リクエストします。
よろしくお願いします。
The stars, pull one down to you, shine it on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Really,
エリック・クラプトンでチェンジ・ザ・ワールド、お聴きいただきました。
はい、というわけで後半に参ります。それではいよいよ今月1月の28日第4回のメーリン館歴史教室反抗メーリン祭メーリン館、そこに育った人々と私たちの町ということで、講師といたしまして、地方史研究会の副会長をされておられます、町実行委員会メンバーでもあります高橋俊子さんの方にお越しをいただきたいと思います。メーリン館メーリン祭ということで、聞いて、お分かりの通り舞鶴の明倫小学校の前身となる農学校の明倫館なんですけども、
はい、
藤本さん、何かその、
はい、
明倫館であったりその反抗教育について、
はい、
その気になることであるとか、その聞きなりたいこととかありますでしょうか。
はい、ちょっと恥ずかしいんですけれども、そもそもこの反抗っていうのは、はい、大体どのぐらいの年代のどんな人たちが学んだ場所になるんですか。
大体勉強するのは藩士の子どもたちが基本ですね。
は
い、で年齢的には、はい、8歳9歳ぐらいから、基本的には10歳というふうに言われているんですけども、幕末の頃になってくるとちょっと小さくなって8歳9歳の頃から勉強し始めるというふうに言われます。
そうなんですね。はい、じゃあ明確に今の小学生みたいに7歳になったらじゃあ入学ですよっていうことではなくて。
あ、そうですね。はい、
どんなことを学ぶんですか、反抗で。
多分漢学って言われる、はい、論語であるとか、テレビなんかでよく漢字ばっかり書いてある本を子供が読んでる場面がありますね。
はい、
あんな感じで素読って言うんですが、ただ読むばっかりですね。で読んでいくうちにだんだん分かっていくっていう、そういうもんであったりとか、
はい、
また幕末に近づいてくると、そうですね、書であるとか算術であるとか、はい、そういうものに加えてまた洋楽なんかも入ってくるかと思います。
藩士の子たちが、ね、通ってらっしゃるっておっしゃってたんですけれども、武術とかではなくてそういう教養の方がやっぱり多かったんですか、この時代には。
武術もあります。だから文武両道ってよく言いますけど、武術も教えてると思います。
じゃあその、まあ、武士のこと藩士の子として、まあ、必要なこう教養とか、まあ、もちろん今でいう、まあ、体育じゃないですけど体の方もしっかり鍛えるというか、
そうですね。
これはじゃあ、女の子じゃなくて男の子だけ、
男の子だけですね、
うん、ああ、はい、なるほど、はい。でその明倫館と呼ばれるようになる前はこの明倫祭っていう風に呼ばれてたんですか？
あ、最初は、ね、明倫祭っていう風に呼んでたそうです、はい。天明年中という風に言うので、まあ、西暦にしたら1780年代ぐらいになるんですけれども、はい、その頃に明倫祭が、作られたっていう風に言われてます。でそれ、はい、はい、それが明倫館というふうに呼ばれるようになるのは、
はい、
文久年間といって、本当に幕末の時代のようです、はい。
この明倫館が先ほどもなかさんがおっしゃってた明倫小学校の前身っていうふうにおっしゃってたんですが、実際にじゃあ今明倫小学校がある場所にこの明倫祭明倫館があったということなんですか？
あ、そうですね、
はい。今なんか残ってるところって門か何かが残ってるって聞いたことがあるんですけど、
は
い、
昨年舞鶴市の指定文化財になったんですが、
はい、
当時の門がそのまま、残ってます。
そうですか、はい。今の小学校の正門とはまた別なんですよね。
そうですね、正門が、東側に向いて、西市長の方に向かって正門があるんですが、
はい、
南側立派な門がありまして、
細い道の、
そうです、警察と明倫小学校の間を国道に向かっていくところにあるんですが、
田辺城からこう田辺城の正門からまっすぐ行く、
そうです、
あの道にある、
はいはい、
あ、見たことあります、
はい。で遊歩道もそこは自動車道と歩道とが半々ぐらいに整備されているところなんで、遊歩道の方からゆっくり見ていただいたらいいんじゃないかと思います。
あれがじゃあ実際の明倫館の門だったところなんですね。
そうですね。
今回その第4回目でいよいよその犯行について詳しくあると思うんですけれども、はい、どんなことが、ね、第4項では聞けそうですかね。
まあ、どんなことが聞けるかというよりも、まあね、はい、どんなことが聞きたいかなというようなことをちょっと言わせてもらうと、まあ、今明倫、ね、小学校のお話されましたけれども、今舞鶴幼稚園が、
はい、
ね、舞鶴幼稚園というのは非常に古くって、京都府では第2番目にできた幼稚園だった、全国でも10番目と言われています。
そんなに、
すごく古い幼稚園なんです、
で
その幼稚園が一番最初は明倫小学校の、付属の保育課と幼稚保育課という名前でできたんですけれども、それが非常に古いわけなんです、
はい。
でやっぱりそれだけその舞鶴の市民の人たちの中に教育ということに関する、まあ、熱意っていうかね、そういうものが強かったんだろうなっていうふうに思います。で明倫小学校 の校長をしとられたのが、
はい、
川村新六さんという方 でこの方も明倫館の出身の方なんです。
あ、そうなんですか、
はい。やっぱりそういうふうなこう人と人のこう、ね、流れっていうものが、教育に対する、まあ、熱心さというものを、まあ、育んでいったんではないかなとなんとなく思ってるんですけども、まあ、そういったところら辺も関心のあるところです、
はい。楽しみですね。そうか、小室さんはなんか、
そうですね、今のその舞鶴幼稚園の話もそうなんですけど、明治になってから英語科なんかも明倫小学校の中にあるんですね。で例えば舞鶴公園なんかも明倫小学校 の付属植物園としてありましたし、
はい、
図書館も明倫小学校の付属図書館として始まってますし、はい、その舞鶴の文化の拠点であったりとか、その先進的な教育の始まりであったとかっていうのが明倫小学校だったっていうふうに考えられてるんで、そういうものを生み出した犯行ってどうなんだろう、どんな犯行だったんだろうっていうのはすごくなんか期待します。
うーん、
でこれは舞鶴だけではなくて、
はい、
全国的にそれぞれの地域でその旧藩校っていうのが
そういうことですね、
それぞれの地域の小学校になっていたり中学校になっていたり、まあ、高校まであるところもあるんですけども、
はい、
まあ、そういったところで、まあまあ、こんな今の時代にもう一度この藩校教育っていうのを見つめ直して、またあの子どもたちの漢字離れっていうのもありますので、まあそんな今だからこ その漢字文化漢文をであの教育をした藩校教育っていうのを生かしていこうっていうのが、まあそもそもの藩校サミットの始まりの趣旨なんで、まあいよいよここで本題に入るというところになります。で、先生の高橋敏子さんについて小室さんの方から紹介をお願いしたいと思います。
先ほども門中さんの方から紹介があったんですが、舞鶴地方史研究会の副会長をしていただいてます。それと舞、鶴市の文化財保護委員をされてたり、今回の藩校サミットの実行委員会でも中心的に活躍されています。それで舞鶴の歴史に関してはもう全般的にいろんな研究をしてくださってまして、だいぶ古い時期になりますが、白久野荘といいまして東にあった荘園の研究であるとか、それから江戸時代の方に入ってくると牧野家の近重公のお話であるとか、そんなことを研究していただいております。
いろんなお話が聞けそうですね。なんか深いお話とか面白いお話が。
そうですね、まあ敏子先生も、
はい、
当日に向けて、かなりのもう事前の準備と、
はい、
さらに研究の方を進められているというふうに、聞いております。私は昔、もうずいぶん若い頃に歴史を、まあ、掘り起こすという取り組みをやっていた時に、高橋敏子先生から、牧野近重公のことについて講演の方をいただきました。で、まあ、それまで、舞鶴の歴史の中で、まあ、恥ずかしながら私自身牧野家について本当に何も分からない状態だったんですけども、高橋先生からたくさんのことを教えていただいたのを覚えてます。
はい、
というわけで、
はい、第4項はこれいつ行われますかね、はい、ご紹介しておきましょうか。
はい、はい、よろしくお願いします。
今年1月28日日曜日、場所は舞鶴西公民館西支所201会議室、時間は午後2時から午後4時。今回はいよいよ藩校明倫祭明倫館、そこに育った人々と私たちの町、こういったテーマで開催されます。
はい、ぜひお越しをいただきたいと思います。
はい、
で、まあ、いよいよあと残すところ第、まあ、3回となったんですけども、これからいよいよ、より舞鶴にを中心としたお話として、まあ、最近のお話も、聞けると思いますので、皆さんお越しいただきたいと思います。それでは明倫館歴史ラジオ第4回、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。